管理できます。溢れる神聖が余すところなく見える形をとって宿っており、あなた方はキリストにおいて 満たされているのです。キリストはすべての支配や権威の頭です。あなた方はキリストにおいて手によらない割礼、すなわち肉の体を脱ぎ捨てるキリストの割礼を受け、バプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から復活させた神の力を信じて、キリストと共に復活させられたのです。肉に割礼を受けず罪の中にいて死んでいたあなた方を神はキリストと共に生かしてくださったのです。神は私たちの一切の罪を許し、貴族によって私たちを訴えて不利に陥れていた証書を破棄し、これを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。そして諸々の支配と権威の武装を解除し、キリストの勝利の列に従えて公然と晒し者になさいました。アーメン。では賛美いたします。セブレットジーです。
その一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオ・ピラドのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、 三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、賢いより光で生ける者と死に至る者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
では口読文の62番です。口読文の62番、司会者が文字の薄い方、皆さん一同が濃い方、交互にこの御言葉を読んでいき、この復活説の真実をかみしめたいと思います。口読文の62番、神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。
イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。
私たちの主イエス・キリストによって
私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。
イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。
彼らは恐れおののき、亡霊を見ているのだと思った。
そこでイエスは言われた。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか。
私の手や足を見なさい、まさしく私だ、触ってよく見なさい。
亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り私にはそれがある。
キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。
アーメン。ではイエスは勝利を捉えた。
神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどとありえなかったことから、だからです、私たち一人一人は復活してくださったこの主イエスキリストによって復活と勝利に預かっていることを感謝いたします。私の手や足を見なさい、まさしく私だ、触ってよく見なさい、ご自分の首つかれた傷跡がくっきりと残っているその手足を、御言葉を通して、御言葉を通して私たちに見なさいと、触ってよく見なさいと罪の対価は死であり、それぞれが神と人の前で犯した罪のゆえに、私たちは永遠の死を受けるしかありませんでした。でもこういった私たちを憐れんでくださった父は、その命へと返り咲くことはできない私たちを憐れんでくださり、父の命、すなわちイエス・キリストへと返り咲くことができるように、2000年前に一人子イエス・キリストを私たちに使わせてくださったことを感謝いたします。父の愛のゆえに、この地上私たち一人一人に使わせたイエス様、2000年という遠い時を得て、私たち一人一人も訪れてくださり、私たちの中にある全ての罪による死を撤廃するために十字架にかかり、私が全部成就したと、その尊い完成の御言葉を私たちに残してください。十字架の身元に集まるすべての人を、ご自分の命をもって買い取った者として、父へと父へと帰らせてくださったことを心から感謝いたします。今日も私たちは、ただ信じるその信仰、招いてくださったことを感謝して、あなたを礼拝するその信仰のゆえに、あなたの御前に集まっています。私たち一人一人を思い愛して、あなたが復活してくださった、あなたの復活の命の前に私たちはいます。その命をもって私たちを満たし、その命で私たちに賛美を捧げ、その命で私たちに祈りの道を与えてください。その命で私たちにこの時間あなたを拝する栄光をください。今日この復活の朝、世界中のあなたの命たちがあなたに礼拝を捧げています。主よ、あなたの命をもって礼拝するすべての聖徒たちのハレルヤとアーメンをあなたが受け取ってください。そして霊と誠を尽くしてあなたの命に預かり、あなたの命を拝し、あなたの命を声高らかに賛美することができますように、信じる私たち一人一人を聖霊にて整えてください。今日もあなたの命の御言葉を
語る。あなたの働き人の上に主、あなたが共にいてくださり、あなたの血潮で清めてください。あなたの命で満たしてください。あなたの精霊で満たしてください。授けるすべての言葉を通して、あなたがなさったすべての復活を私たちに伝えることができますように、語る口や思いをあなたが清めてください。イエス様、あなたが清めてください、満たしてください。語るものもいただくものも主にあって、同じ感謝とアーメンに立って、主に栄光を返すことができますように、主はあなたが私たちを整えてください。日本のあらゆるところにおいて、この礼拝に集う兄弟姉妹を復活の命で満たし、復活の真理に立って、復活を生きることができますように、あなたが満たし祝福してください。イエス様の御名によって祈りました。アーメン。
御言葉に入ります。今日はイースターという日です。日本ではあまり馴染みないんですけれども、イースターはイエス様の復活を祝う日です。ここにいろいろキラキラしたものがありますけど、これは何だと思いますか？卵です。みんな一緒に作った方もこの中におられます。日本では、あまり馴染みはないんですけども、イースターはお祝いする日です。イエス様の復活をお祝いする日です。日本ではですね、あまり馴染みがないと言ったんですけども、イエス様は2000年前の歴史上の人物じゃないかと思われる方が、大半を占めております。なんでそんな何年も前の人間を祝うんだと、今日はそのことをお話ししたいと思います。なぜならイエス様は皆さん一人一人、信じる者たち一人一人にとって救いの力であり、また実際に生きておられ、実際に働かれるお方だということを皆さんは信じておりますけれども、またそれを知らない方もおります。私たち人間はですね、生まれながら見怒りを受けるべき存在でした。皆さん一人一人罪があるということをご存知ですね。自分には、イエス様の教えはちょっとは分かる、イエス様は正しいことを言っているということはよく分かる、でもその教えはあまりにも高すぎて自分には届かないと思っている方はいないでしょうか。確かに神様の要求すること、イエス様の要求することはあまりにも高すぎます。右の方を打たれた左の方を差し出せとか、敵を愛しなさいとか、そういったことはとてもじゃないけど人には、生まれながらの人間にはできるものではありません。ところがですね、イエス様を信じる信仰によって人にはできないことが人にはできてしまうようになるんです。新しい命が息吹かれるからです。イエス様は確かに十字架上で死なりました。でも死で終わったわけではないんです。蘇ったんです。新しい命が神様から着せられたんです。そしてそのイエス様を初歩として、私たち信じる者たちはそれに続く者として、信じた者にはそのイエス様の復活の新しい命を私たちの身にも帯びることができるんです。その新しい命は天から降りてきて、そして人間からではないんですよ。人間がいくら修行しても叶うことはないんです。神様のメガネに、お眼鏡に叶うことはできないんです。その命は天から降りてきた命です。その命は聖なる命です。人は俗なるものであり、 罪あるものですけれども、しかしその天から来た命とは聖なる命であり永遠の命であり、もはや呪いも何もそういった肉体的な制約に束縛されることのない命です。主はですね、私たちを復活の日、復活の朝、私たちを訴えるさまざまな罪という債務証書を全部無効にされました。イエス様は私たちを責め立てる債務証書を十字架の上で釘付けにされたと御言葉に書いてあります。その流された血によって罪を帳消しにしてくださったんです。そして私たちが決して払うことができなかった莫大な借金、生涯働いても決して支払うことができなかった借金、決して届かなかった値高い永遠の命、聖なる命を、そのイエス様が全部その代金を支払ってくださったんです。ですから私たちがそれを信じる信仰によってそれに届くことができるんです。誰でもですね、無条件にこのイエス様からの莫大なる資産を得ることができるというわけではありません。当然条件があります。条件は何でしょうか？
イエス様を信じて愛することです。
そうです、信じることです。信じるだけその条件クリアです。みんなにできることですよ。誰でも簡単に、なかなかそんなの信じることできないやっていう人も多いんですけども、でも本当に信じるだけでこの大いなる資産を受け継ぐことができるように私たちになるんです。信じることが大切です。この間もちょっとお話ししましたけれども、ヘブルの11章1節にはこう書いてあります。信仰とは望んでいる事柄を確信し、まだ見ていないことを確認することであると。でですね、ここに言われている確信という言葉は、実体とか権利証書という言葉、権利証書という言葉もあります。ですから信仰とは望んでいる事柄の権利証書だと言い換えることができますね。まだ見ていない事実を確認する、この確認という言葉はですね、エレグコスというギリシャ語でして、これは、監査証明とか証拠とかいう言葉もあります。また現代のギリシャ人たちはこのエレグコスという言葉を通信簿とか、あとですね、車のなんか車検証ありますね、この車は車検されて安全ですと判行されたあの証書とか、そういう言葉をこのエレグコスという言葉使っております。つまりこの車は検査されて、精密に検査されて、その厳しい基準をクリアしたというこの明細証書です。信仰とはまだ見ていないことが実体化されたというその明細書です。もう細やかにこれは権利はクリアしていると、明細のハンコが押されてるんです。
ないものはいけない、
ないものはいけないですよ。危ないですよ。
いつ命取られるか分からない。
でですね、信じていないものがですね、そのイエスの名をここ試しに使ったりして、でしたらですね、サタンにお前は試験にクリアしてないじゃないかって言って裸にされて
恥ずかしい目
に遭わされた12人の者たちもかつておりました。信じているものはその厳しい審査に耐え抜くんです。それは別に自分たちに力があるわけじゃなく、単に信仰がその監査証であり、信仰が権利証書だからです。信じるだけでその莫大なるその実態を帯びてくるんです。試験にパスするんです。通信簿もオール5になるんです。車の車検もこれは安全だと判行されているんです。天国に行くときにその感謝証になるんです。その信仰がイエス様を信じてますっていうその信仰が皆さんのその通行許可証になるんです。またですね、この信仰によってその権利証書となるだけでなくですね、 大いなる祝福の目録、御言葉にはたくさん、権利が書かれてありますよ、あなた方は神の子ですとか、永遠の命を得ましたとか、死から命へ移ってますとか、莫大な権利が書かれてあります。それは信仰によってその権利を私たちの身に実体化することができるんです。この間も言いました、このビルの不動産の権利証書にもし所有者天聖教会林川であって、そういう証書があるとしたら、このビル全体は教会になるんです。そうです、ほら権利証書あるでしょ、立ち退きなさいって言えば、不法占拠してるやつは立ち退かなければいけないです。ちゃんと使わなきゃダメですよ。皆さんも御言葉にこれこれと書いてあると信仰を持って宣言するならば、この御言葉に書いてあることが全部皆さんの身に起こるんです。ではですね、これからその信じた者に与えられる特典をこれから見ていきたいと思います。まずですね、あ、これ祝福の御言葉の方を見た方が早いですかね。この空欄にいつも皆さんの名前を入れて、皆さん自身で告白するんですけれども、まず、ヨハネの5章24にはこう書いてあります。じゃあちょっとこの空欄は私の名前を入れて読みます。カズヤは永遠の命を得、また裁かれることなく死から命へと移っている。これは皆さん一人一人にとってそうですよ。ではですね、今度この7章38節を、恵美子さん自身の名前入れて恵美子さんに読んでもらえますか。恵美子は、はい、決して
恵美子は決して乾くことがない。恵美子の中から生きた水が川となって流れ出るようになる。
アーメン。そうです、主は富んでおられたのに水の清のために貧しくなられました。それは水の清がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。これ第2コリントに書いてありますよ。他にも聖書その下、じゃあですね、川代さん読んでもらえますか。第1ペテロ2の9を。アメン。では英子姉妹、この私の神はから読んでみますか。
私の神はキリストイエスにある。私の英子の本名は英子の血を捨てて出してくださいます。
アメン。皆さんはイエス様を信じたがゆえに永遠の命を得ました。これですね、権利証書をちゃんと主張しなきゃダメですよ。で、裁かれることがありません。死から命へと移っております。決して乾くことがありません。また折にかなった助けを得ることができるんです。信じた皆さんの内側から生きた水が川となって流れ出るようになって、周りの人たちを潤すんです。そうそうそうそう、
覚えてきましたね。
あのね、砂漠みたいなところをちゃんとこれで水がいっぱい出て川がとなるんだね。
そう、砂漠のような東京砂漠も皆さんが行くことによって水が、生きた水が流れていくようになるんです。皆さん選ばれた種族、王なる祭司、聖なる国民とさせられました。これはイエス・キリストを信じる信仰によってです。当然ですね、信じない者にはこの領域に一歩も入ることはできませんよ。信じた者に与えられるんです、そう。なんで信じる者、信じない者にそういうふうにされるんでしょうね。神様は人に決して人のこの領分は犯さないという絶対的なところを定められました。それは人間の自由意志です。人間の自由意志だけは神は絶対にタッチされませんでした。人間がたとえ罪に落ちるという選択肢に選んじゃっても、それも神様はあえてとどめることをできたんですけども、手をなさいませんでした。なぜなら神は人をロボットとしてプログラムとして見るんじゃなく、生きた自由意志を持ったそういう存在として、人格として扱った、そこまで大切に扱ったからです。私もですね、まあコンピューターの仕事してたんですけども、そこのコンピューターに
和也さん素敵、和也さん愛してる、で10時になったら和也大好きってスクリーンに映し出すとか、そんなプログラムを簡単に組むことはできるんですけど、そんなことを組んで、でそれを見てても聞いてても面白くもなんともない。コンピューターだってプログラムしたらそう動くって分かってるじゃないですか。でもですね、もし私がですよ、例えば河合さんのために、誕生日になったらスクリーンにハッピーバースデー可愛いとか映し出してとか、そういうことだったら嬉しいでしょ。
嬉しいですよ、うん、
それはですね、自由意志を持った別の人格がそういうふうに自分のためにしてくれるという、そういうですね、自由意志を持って愛してあえて従うと、こっちの方もなんとなく魅力的だけど、でもあなたが大好きっていう方がいいじゃないですか。神様は そこまで人を自由な存在として、人格ある存在として扱ってくださったからこそ、あえて皆さん信じなければこの、領域に預かれないという、そういう、定めをなされたんだと思います。でも神様はもっと深い深遠な御心を持っておられるお方です。またですね、皆さん信じた者にはこういういろんな特典が与えられるだけでなく、また権威も授けられております。どんな権威か、ですね、マタイの16章にこう書いてあります。私はこの岩の上に私の教会を建てる、黄泉の力もこれに対抗できない、黄泉の力もこれに対抗できない、私はあなたに天の国の鍵を授ける、あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる、あなたが地上で解くことは天上でも解かれると。教会にはこれほど偉大な権力が与えられているんです。黄泉の力が打ち勝つことできないんですよ。ハデスも門もハデス の黄泉ですね、死後 の嫌なところ、そこも打ち勝つことができないと書いてあります。昔ある時ですね、教会で熱心な祈りが捧げられておりました。ペテロという人が捕まってね、争点とかこの間の祈祷会でメッセージしました。捕まってですね、それで教会では祈りが捧げられていたんです。したら教会の人たちは弱いです。またまとまりがない集団です。盛り上がることが大好きな集団の人たちがそこに集まっていたんですけども、でも神様はその熱心な祈りを聞き入れて、それでその教会の人たちの祈り通りに、そのペテロが救い出されました。ペテロですね、すごいところに捕まっていったんですよ。要塞の中です。鉄の門で囲まれて、それで兵所がその中に2つあって、兵士の詰め所が、で兵士たちがいっぱいいる中で、そうそうそう、16人体制で、あれですよ、4人一組が4組囲まれてペテロ監禁されて、しかも両手鎖でこういう風に十字架にかかってるみたいに縛られていたんです。でペテロはカクッてなって寝てました。ペテロは十字架の状態だったんですよ。ところがですね、見つかりが脇腹をコツコツコツって叩いて起こして、起きなさい。で見つかりにペテロは、促される前に起きたら鎖がパタって外れたんです。皆さんを縛る鎖もですね、皆さん自身がイエス様の信じてイエス様と共によみがえらされるなら、皆さんを縛っていた鎖は解けるんです。私にはそんな、私はこんなにもう堕落してダメなんだから、どんなことしても無駄だ、いや例外ないんです。例外なしにイエス様に会って皆さん解放されるんです。鎖は落ちるんです。たとえローマ兵が16人で見張っていても、そこから抜け出せるんです。で鎖が落ちてですね、ペテロは見つかりに導かれるままに、服を着て、草履を履いて、そして見つかりについていきました。で兵士たちが詰めかけている兵士を2つもそのまま素通りして、鉄の門も自動的に開きました。でそこでペテロは気づいたんです。私は主に助けられた、 ペトロはですね、単に寝てただけですよ。なのに助け出されたんです、ね、兵士たちの努力虚しいですね。この復活の朝も兵士たちがイエス様の墓を見張ってたんですけども、でも虚しかったです。イエス様は蘇られたんです。いくら兵士たちがイエス様のところに行かせまいと思っても、あるいはいくら兵士たちが守っていても無駄なんです。復活の力はどんな人にも押しとどめることはできません。でですね、ペテロは、鉄の門は開いてもらったんですけども、そこに、ペテロは教会に向かったんですが、その教会に、行くと教会のドア開けて開けてってどんどん叩いたんですが、見つからずこのドアまで開いてくださいませんでした。そこの教会は、ロダというおばさまが、守っていたんですけども、でもそのおばさんが、開けなかったらペテロと家でも入れなかったんです。教会の門は皆さん自身に委ねられているんです。天国の門も皆さん一人一人に委ねられているんです。皆さんは祈りに専念して、そしてそういう助けを必要としている人たちのために祈り、そして罪の中で束縛されている、以前は皆さんもそうでした。そのような人たちを教会に連れてきて、そして天国の門へと解放してあげて、救いへと導いてあげるためです。天国の門の鍵とはイエス様です。天国の門に入る通行許可証が信仰です。ですから皆さんも一人一人が信仰に導くものとなってください。そうすれば主の仕事を豊かになすことができます。またですね、信じた者の権威としてもう一つこういう御言葉があります。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。アメン。イエス様を信じる者にですね、悪霊も従わざるを得ないんです。また手で蛇をつかみ、これは悪いやつもですね、手づかみして、でそれで火に投げ込むことができるんです。そう、火に投げ込んで、パウロもですね、毒蛇を手で掴んで、そう、火に投げ込むことができました。それを見ていた人たちは、このパウロは神の人だってことで、それでパウロの言うことを聞くようになりました。皆さんも神の権威を帯びて大胆にその力を実行すれば、周りの人たちも驚いて神の御業を見るんです。またですね、毒を飲んでも決して害を受けることがない。これは主イエスにあって福音を述べ伝える皆さんにはそのような保証が与えられているんです。保証の方が怖くて逃げていった方は大勢いるんですけども、しかし踏みとどまって福音を伝えているところには本当に豊かな祝福があります。またですね、病人に手を置けば治る。今週も静岡から姉妹が来られまして、でみんなで手を置いて祈りました。私たちはサタンに対して、罪に対して、また病気に対して、貧しさに対しては、主イエスキリストの名前によってその不法占拠状態を解除する、明け渡させる。イエスキリストのにあって死の領域に対しては命で埋め込む。皆さんにはそのような特権が与えられ、また力も与えられているんです。御言葉に書いてあることはですね、あまりにも膨大、偉大すぎて、ちょっとにわかには信じきることができないようなことが書かれてあります、ね、皆さん永遠の命を持ったとか、もう皆さんの内側に生ける水が川川となって流れ出てくるとか、にわかには信じられないかもしれません。でもですね、信じた者には実際その通りになるんです。私もですね、本当に心がカラカラになってて、この生きた水の川川となって流れるっていう御言葉を読んだ時、皆さん私もそれ欲しいくださいって言ったら本当に流れてきたんですよ。喜びと麗しい愛で ていいんですかね、とにかく自分のものではない、でも腹の底から満たされていくんです。平安が、喜びが、とてもそのような状況ではないのに平安に満たされ、喜びに満たされ、また救われるという確信に満ち溢れる、信じる者には本当にそのように実体化されるんです。本当にその、信仰というのは望んでいる事柄の権利証書になるんです。またまだ見ぬことの実態、すなわち観察証ですね。林風にはこのことが与えられたってハンコを押されるんです。信じた時点で皆さん一人一人もハンコを押されるんです。信じた時点で、しかしですね、さっきも申しました通り、こうした諸々の信じがたいような驚くばかりの恵みは信じない者には与えられないんです。この栄ある領域には信じない者は一歩も入ることはできません。でも信じた皆さんはこのこれら全ての良き権利、これら全ての良き特権を与えられるんです。どうかこのイエス様によって名義変更された皆さんとして、神のものとされた皆さんとして、この与えられた特権を大いに有効活用していき、そしてこの世に対して、砂漠のような世に対して、皆さんは光となり泉となり地の塩となって大胆に出ていく皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福します。
アーメン。
お祈りします。愛する主よ、これから一人一人がそのあなたから与えられた莫大なる権利を告白し、宣言し、そして信じて行使していく皆さんでありますように。イエス様が復活の朝、また命を与えてくださいました。それゆえ私たちは新しい命を与えられ、着せられ、この特権に預かるものとされたのです。それは主よ、あなたの大いなる恵みによるものです。どうか一人一人がそれらのことを自覚して信じて、それぞれ使わされた場において行使することができますように。この祈りを主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ではですね、皆さん一人一人でこの御言葉を適用するお祈りをしていただきたいと思います。この祝福の御言葉の欄に自分の名前を入れてお祈りしてください。では一人一人どうぞお祈りください。
私たちみんなはイエス・キリストの生ける水となり、そのイエス・キリストが流してくださったその生ける水を飲んでいますから、決して乾くことはないことを感謝いたします。あなたが私たちに与えてくださったこの生ける水が、私たち一人一人を潤して、私たちの内から生きた水が川川となって、多くのものに流れていることに、より多くのものがあなたの命へと帰り咲くことができますように、イエスよ、私たちを助けてください。主よ、あなたは あなたの富まれておられるその富をもって貧しい私たちの貧しさを買ってくださった主であるから感謝いたします。主、あなたが私たちを信仰の上で富ましてくださり、希望の上で富ましてください、愛の上で富ましてください。実際私たちの私生活において私たちの日曜の家庭を富ましてくださっている主であるから感謝いたします。あなたから富まれたものとして私たちも世にあるあなたの選んだ命たちを富ますことができますように、イエスを私たちを助けてください。私たち一人一人が選ばれた種族として王である祭司であるということ、聖なる国民であるということ、まだ神の所有となっていることを一人一人がきっちりと自覚して、神の所有となっている私たちに与えられている相続すべての権利を霊においても肉においてもわきまえることができますよね。そして自分のものは自分のものとしてきちんと天においても地においてもその下においてもそれを訴えていくことができますよね。いつもないがしろにして、主よ、本当にそれを行使できずに生きてきた全ての日々をあなたにあって悔い改めます。あなたは私たちに十字架を通して与えてくださったものをきっちりと捉えることができますよ。傷ついた手足がその保証であるから、その傷ついた手足を見ることができますように、主よ、私たちを助けてください。信仰とは望んでいることからの確信、主よ、まだ見ていないこと、事実を確認することであると。信仰とは主よ権利証書であり、信仰とは証拠であり証明書である。この信仰の上に私たちがあらゆる権利証書を自分のものと確信して、確信したその信仰の上に検査罪の証明書をいただいて、本当に王のような祭司として選ばれた種族として聖なる国民として神の所有として生きることができますように、主よ、あなたが私たちを復活の朝、今日私たちにこの祝福を与えてくださったことを感謝いたします。この信仰、イエス・キリストが完成した信仰です。イエス・キリストの完成した信仰をここに集い一人一人に与えてください。この礼拝に預かっている全ての兄弟姉妹に信仰を与えてください。権利証書、検察罪の証明書を与えてください。今日もイエス・キリストから信仰、望んでいることから確信、まだ見ていないことへの事実の確認をいただいたことを心から感謝して、主イエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。
主の祈りを祈りたいと思います。主の祈り。
天にまします我らの父よ、出なばくは皆をあがめさせたまえ、御国を浸らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
終わりに 兄弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。励まし合いなさい。思いを一つにしなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。すべての聖なる者たちがあなた方によろしくとのことです。
アーメン。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。
アーメン。
アーメン。礼拝をそこにします。礼拝が終わった後、この入られる方はイースターエッグをどうか持ち帰ってください。で、今日はですね、第二礼拝の方も、メッセージは私が担当します。もし出られるようなんでしたらどうぞお待ちください。また後ろの部屋の方で食事の用意もできておりますので、あ、お茶の用意ですね、食事は12時半ぐらいからです。ではどうぞご観覧ください。